皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RP です。2026年5月19日の最新論文を9本お届けします。1本目はマリヘ・ユソフザデさんによるクワジポアソンモデュルズ&ハリッシュ・チャンドラ・アドモデュルズ純ポアソン化群とハリッシュ・チャンドラ AD 化群です。この論文ではリー長代数における特定の表現を研究し分類するために純ポアソン化群という新しい概念を導入しています。著者が取り組んでいるのは重み空間の多重度が誘拐であるような GLMN の単純化スピーダルハリシュチャンドラ化群の分類です。ここで登場する純ポアソン化群は結合代数化群としての構造とリー化群としての構造を同時に持ち、それらが特定の整合条件を満たすという非常にユニークな構造をしています。驚くべきはこの純ポアソン化群を用いることで単純化スピーダルハリシュチャンドラ化群との一対一対応が証明されたことです。これにより難しい分類問題がより扱いやすい許容化群の研究へと還元されました。さらにカッツ積種を使うことで有限次元の還元的リー代数上の許容化群の分類まで落とし込めるという非常に鮮やかな流れになっています。シェンダーソン化群を具体例として活用し見事に分類を完結させている点が素晴らしいですね。2本目はイーアン・ジャンさんによるクワジ・アドミシブル・レイセイブル・ニルポットンとオービッツ&カバリング・バーバスチボガン・デュアリティ純許容的で引き上げ可能なニルポテント軌道と被覆バルバッシュボーガン相対性です。この研究ではP アディック局所体上の単純連結な E 型リー群を対象にある F 分離ニルポテント軌道が準許容的あるいは引き上げ可能になるために必要な被覆の次数を決定しています。これまでの研究で他の型について得られていたデータと組み合わせることでほぼ単純なリー群における被覆バルバッシュボーガン相対性写像の像に含まれる幾何学的型の軌道は常に準許容的であるということを証明しました。複雑なリー群の構造を被覆という視点から丁寧に紐解いていくアプローチが非常に鮮やかですね。特にこれまで個別に扱われていたデータがこの論文によって一つの大きな統一的な結論へと結びついた点に数学的な快感があると感じました。3本目はイゴール・ブルバンさんとユリー・ドロズドさんによるレプレゼンテーション・セオリー・オブ・ザ・リアル・ゲルファンド・オーダー&リアル・ハリッシュ・チャンドラ・モデュルズ 4SL の 2R です。この論文では実数上の特殊線形群に関連するハリッシュ・チャンドラ化群のカテゴリーと実ゲルファント順序という代数構造の表現論との関係を深く掘り下げています。もともと複素数上のケースはよくわかっていたのですが実数の世界になると扱いが全く異なります。そこをミゲルファント順序を実ノード順序として定義しベクトル空間と線形写像のダイアグラムとして捉え直すという非常に巧妙なアプローチで攻略しています。特に驚かされるのは実ハリシュチャンドラ化群の主ブロックがこのミゲルファント順序上の有限次元化群のカテゴリーと等価であることを証明した点です。さらにシュリアン表現をわずか6つのオブジェクトに特定したり絶対的に巡回的な化群を完全に分類したりと非常に具体的で精緻な結果を導き出しています。数論的な背景を持つハリシュ・チャンドラ化群をノード順序という代数的な枠組みで鮮やかに記述しきった点に強い知的な快感がある論文でした。4本目はマスドット QA からのクロス投稿でニキータ・サホンキンさんによるカップルドダブルポアソンブラケット結合された二重ポアソン括弧です。この論文では結合された二重ポアソン括弧という新しい概念が導入されています。これはファンデンベルグさんの一般化された二重ポアソン括弧とフェアロンさんとマッカロックさんの一般化された右二重ポアソン括弧をクロスヤコビ高等式という条件でペアにしたものです。驚くべきはこれらの構造がすべて許 表現スキーム上の一般線形群の不変なポアソン構造を誘導するという点です。これによりコントセビッチさんとローゼンバーグさんの原理を満たすことになります。特にギンズブルグさんとシェドラーさんの車輪付きポアソン括弧が最も一般的な構造に見えますが、これまで不透明だった右二重ポアソン括弧との関係性が明らかにされています。代数的な構造を組み合わせてより大きな枠組みで整理していくアプローチは非常に鮮やかで刺激的ですね。5本目はマス NT からのクロス投稿でザカリー・フェングさん、ヒージョン・リーさん、レイリさん、ボーン・マクドナルドさん、ニシチャイ・レディさんによるノン・アドミシビリティ・オブ・サム・ユニバーサル・スーパー・ジンガラー・レプレセンテーションズ、いくつかの普遍的超特異表現の非許容性です。この論文では P 進群の表現論という非常に奥深いテーマに挑んでいます。具体的にはある条件を満たすセールの重みにおいて普遍的超特異表現が許容ではなく、さらに無限の長さを持つことを証明しました。驚くべきはこれまで GL2 のような限定的なケースでしか分かっていなかった結果をエマートン・ギースタックという幾何学的な道具を駆使して一般化した点です。ガロア表現のモジュライ空間において3つの異なる領域が交わる特殊な点を見つけ出し、そこから無限に多くの非同型な規約種系列表現が導き出されることを示しています。超特異な領域の4次元が1になるという幾何学的な洞察がこの複雑な証明を支えているのがとても鮮やかです。表現論の謎に幾何学からアプローチして構造の複雑さを暴き出した素晴らしい研究だと思います。6本目はマス .co からのクロス投稿でジキアンダイさんとイーフェンジャンさんによるリカーシブストラクチャーズオブモールキュリーズ&セルインゲルファンド S の N グラフズというゲルファンドの SN グラフにおける分子とセルの再帰構造に関する研究です。この論文では対象群をコクセター群とするケースにおいてグラフの中の分子とセルという構造が実は全く同じものであることを証明しようとしています。もともとこれは知られていた定理なのですが、これまでの証明は組み合わせ論的な手法に頼っていてかなり複雑で手間のかかる作業だったそうです。そこで著者たちはもっとスマートで代数的なアプローチを追求しました。具体的には固定点を持たない対合の集合に再帰的な分解を導入しています。小さな数における対合の集合をコピーしてより大きな数における集合を表現するという手法ですね。階段状の線や中間要素といった概念を使い、数が大きくなるにつれて分子がどのように成長し広がっていくのかを分析しています。最終的にある分子が確かにセルであるという代数的な証明を導き出しました。複雑なケース分けをせず再帰的な枠組みで構造を捉え直した点が見事です。数学的な美しさを追求した非常に洗練されたアプローチだと思います。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で安博若林さんによるデュアリティフォードーマントーパーズオブクラシカルタイプス B&C 古典的な B 型および C 型の休眠オペルの相対性です。この論文では正表数における休眠オペルという非常に特殊な平坦出荷の幾何学的な構造について探求しています。これまで A 型というケースでは大きなランクの結果を小さなランクから導き出せる相対性が知られていましたが、 B 型と C 型ではその道具が欠けていました。そこで著者は直交構造とシンプレクティック構造の対称性をうまく利用してB 型の休眠オペルと C 型の休眠オペルのモジュライ空間の間に正順な同型があることを証明しました。対数幾何学や安定局面上の平坦則の理論を駆使してこれら2つの異なる B 代数的な世界を橋渡しした点に非常に高い技術力を感じます。さらにこの相対性を用いることで数え上げ普遍量の分解則を定める義融合則を構築し、 高ランクの場合のベルリンデ型の公式へと拡張することに成功しました。特定の条件下で半径が一定である唯一の休眠オペルが存在することを示すなど、具体的で美しい結果も導き出しています。8本目はマス RA からのクロス投稿で、ザケウ・クリスティアーノさんとパトリック・ルンドストロームさんによるセパラビリティ・フォー・レラティブ・エクステンションズ・オブ・オブジェクト・ユニタル・ストロングリー・グラウポイット・グラデッド・リングス、オブジェクト単位的な強グループ移動時数付き間の相対拡大における分離可能性です。この論文ではグループ移動によって時数付けられた間の相対拡大における分離可能性というかなり専門的なテーマに挑んでいます。これまで行列間やグループ時数付き間などで個別に研究されていた分離可能性の理論を一つの統一的な枠組みでまとめようとする意欲的な試みですね。研究チームはカテゴリー論やグループ移動の枠組みを使い、特にワイド部分グループ移動やオブジェクト単位的という性質に注目しました。その結果、ある条件を満たす要素が存在すればその拡大が分離的であるという非常に強力な判定定理を導き出しています。驚くべきはこの理論が単なる抽象論に止まらず、無限分離体拡大による交差積大数などガロア理論やクルルイ層が関わる分野まで応用されている点です。特に特定の条件の下で体拡大が有限であることと分離可能性が結びつくという結果は、理論の具体性と実用性を示していて非常に鮮やかだと思います。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、ヤオルイさんとウジシャンさんによるエンベディングオブプセウド転送カテゴリー、リテンソル圏の埋め込みです。この論文では偽代数という量子場理論の頂点代数などに関係する構造にオペラドの手法を適用しようとする挑戦的な試みがなされています。実は偽代数には自由な構造が存在しないため、これまでコシュール相対性のような強力なツールが直接使えないというかなり厄介な問題がありました。そこで著者たちは純粋に代数的な設定を用いて偽転ソル圏を転ソル圏へと埋め込むという鮮やかな手法を提案しています。具体的にはヨカカンホップ代数上の左下群の圏に注目し、2つの特別なテンソル圏を構築しました。特にファンクターの F として提示された構成は、ベイリンソンさんとドリーニさんが滑らかな曲線上の羽化群に対して提案したものを一般化したもので、非常に興味深いアプローチです。さらに、オペラド理論の前提となる対象をモノイダル圏にするために、新しい対象テンソル積を定義しています。これにより、シュアファンクターや自由オブジェクトの構築が可能になり、最終的に自由な相互接続ホップ代数を具体的に構成することに成功しました。この枠組みがあれば、今後はコホモロジーなどの高度な道具を偽代数に適用でき、多価次元スキーム上のカイラル代数などの計算がぐっと簡単になるはずです。さてさて、今日はリー代数やポアソン構造からイルポテント軌道、テンソル圏、そしてハリシュ・チャンドラカ群まで表現論の奥深い世界をたっぷり堪能できましたね。非常にエキサイティングな時間でした。それではまた次回お会いしましょう。